の、なんか3つ今までで、読んだんですけど、残り、なんか結構増えてるということで、一応自分が見てるまとめのとこだと13まで増えてると。で、自分3までしか読んでないのか、いいのかな。はい、なのですいません、自分はあの確認してないや、確認しとるよ。多分ね、4つ目読んだのかな、俺忘れちゃったな。とりあえずですね、13あって、多分3つぐらいしか読んでないんですよ。で、俺4つ、これ4つ目読んだのかな。4つ目がクラゲ星っていう題名なんですけど、俺読んだのかなこれ。先に確認しとかないといけない。やったのかな、全然確認してない。まあいいや、まあかぶってもしゃあねえ。とりあえずクラゲ星ってやつは読んでないものとして、多分自分3つぐらいしか多分読んでないと思ってるから、4から今日読めるとこまで、全部読もうとはさらさら思っておりません。量が量なので結構ボリュームあるはずなので、全部読もうとは思ってないですけど、まあ4から13まであるから、まあ8ぐらいまで読めりゃいいかなと。すいません、マイクずっと動かして、やりゃいいかなと思っております。で、ジットレス読みで今日は56、イーサムさんもおとよおっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですか、来ました、あざっす。で、今日は57、やっとおじいちゃんも来たと、おじいちゃんもじゃないですか、あざっす。クラゲシリーズ好きですと。ほうほうほう。もっとあんのかな、これ。よくわからんけど、まあいいや。で、今日は58、来たと待ちましたね。で、今日は59、おっちゃん来た、こんばんは、今日も最後まで聞くよと、あざっす。まあおっちゃんじゃないですけど、で、今日は60、久しぶりに BGM から聞ける、ありがたいやと。はい。こちらこそありがとうございます。で、961、4話以降というと、水神様うんぬんかんぬんと書いてあるんですけど、あたりかなと書いてあるんですけど、その前ですね、はい、4話以降、4話くらいからって書いてるんで、自分クラゲシリーズをクラゲ星から読むもんだと思ってました。今日は262、お兄ちゃんに来た、ここは今日も最後まで聞くよと。もうお兄ちゃんではないんですけど、あざっす。で、963、おっちゃんこんばんび、クラゲシリーズロード感がと感謝すると、リクくれた方ですかね、はい、あざっす、はい。で、964、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ、僕は3つしか知らないよと。まあ、ってことは、まあ、3つしかやってないと思います。で、965、もう久しぶりにおっちゃんの放送の開始の時に、ピンポンピンポン復活させてほしいなと。まあ、どっちでもいいんですけどね、復活したところでっていうのもありますし、はい。で、でもしあれを復活させると自分多分ピンポンピンポン鳴りまくると思うんですよ。なんでかっていうと、結構自分ラジでお気に入りに入れてる放送っていっぱいあって、単純にパーッと見ても多分 40あるかな、40近くあるのかな、50はないな、それぐらい昔からのあれバーッと入れてあるんで、鳴りまくる可能性があるんで多分邪魔になるかなと。966、いや遠慮しないで朝までに全部読んでいいんだよと、まあ、遠慮してやめます。で、967、お茶見に来たよと、まあお茶じゃないですけど、あざっす。で、はい、そういうわけで、はい、クラゲ星ってやつから行こうかなと、はい、思います。で、どれだっけ、どの曲でやってたかも忘れましたね。なので適当にいきます。クラゲシリーズです。 クラゲシリーズクラゲ星っていう題名のお話から、まあこれホラーテラーのに載ってる話みたいですけど、はい、いきましょう。私が子供だった頃、自称見える人である友人の家に初めて遊びに行った時のことだ。当時私は小学6年生で、友人はその年に私と同じクラスに転校してきた。最初の印象は暗くて面白みのないやつで、あまり話もしなかった。とある出来事をきっかけに仲良くなるのだが、それはまた別の話。季節は秋口。学校が終わった後、一旦家にカバンを置いてから、私は待ち合わせ場所である町の中心に架かる橋へと自転車を漕いだ。地蔵橋と呼ばれるその橋では、先についていた友人が私を待っていた。欄干に手をかけて川の流れをぼーっと見ている。私のことに気づいていないようなので、そっと自転車を止め、足音を殺して近づいた。うわっ！後ろからその肩を掴んで揺する。しかし期待していた反応はなかった。声を上げたりびくりとも震えもしない。彼はゆっくりと振り返って私を見合った。びっくりした。してねえだろ。彼はクラゲ、もちろんあだ名である。何でも幼少の頃、自宅の風呂にクラゲが浮いているのを見た時から、常人では見えないものが見えるようになったのだとか。私は今日の訪問のついでにそれを確かめてみようと思っていた。すなわち彼の家の風呂にクラゲはいるのかいないのか、私には見えるのか見えないのかだ。橋を渡って南へと並んで自転車を漕いだ。私たちが住んでいた町には、町全体をちょうど半分南北に分ける形で川が流れており、私は北地区、クラゲは南地区の住人だった。住宅街から少し離れた山の中腹に彼の家はあった。大きな家だった。家の周りを白い塀がぐるりと取り囲んでいて、木の門をくぐると砂利が敷き詰められた広い庭が現れた。その先のクラゲの家はお屋敷と呼んでも何ら差し支えない縦より横に伸びた日本家屋だった。木造の外観は長い年月の果てにそうなったのだろう。木の色というよりは黒ずんで炭のように見えた。異様といえば異様に黒い家だった。私が一瞬だけ中に入ることに戸惑いを覚えたのはその外観のせいだったのだろうか。入らないの？見るとクラゲが玄関の戸を開いたまま私の方を見ていた。私は彼に促されて家の中に入った。中はきれいに掃除されていて、外観から感じた不気味さは影を潜めていた。クラゲが言うには、現在のこの広い家に住んでいるのはたった4人だけだという。祖母と父親、クラゲの兄にあたる次男、そしてクラゲ。クラゲは3兄弟の末っ子。母親はいないことは知っていた。クラゲを産んだ直後に亡くなったそうなのだが、詳しい話は聞いていない。長男は県外の大学生、次男は高校で、父親は仕事。家には祖母がいるはずだとのことだったが、その姿はどこにも見えなかった。気配もない。どこにいるのかと尋ねると、この家のどこかにはいるよと返ってきた。玄関から見て左側が家族のみんなが食事をする大広間で、右に行くと各個人の部屋に加えて風呂やトイレがあると説明される。2階へ続く階段を上がってすぐが彼にあてがわれた部屋だった。クラゲの部屋は私の部屋の2倍は軽くあった。西の壁が丸々本棚になっていて、部屋の隅に子供が使うには少し大きな勉強机が一つ置かれている。もともとはおじいちゃんの書斎だったそうだけど、 とクラゲは言った。確かに子供部屋には見えない。本棚を覗くと地域の歴史に触れた書物や和歌集などが並んでいた。医学書らしきものもあった。漫画本の類は見当たらない。クラゲさ、ここでいつも何してんの？
本を読んでるか寝てる。
シンプルな答えだ。確かにクラゲの部屋にいても面白いことはあまりなさそうだ。そう思った私は彼に家の中を案内してもらうことにした。2階は総じて子供部屋らしい。階段を上がって3つある部屋のうちの一番奥が長男、真ん中が次男、手前がクラゲ。兄貴たちの部屋を見せてくれと頼んだら、僕はただでさえ嫌われているからダメだよと言われた。そういえばさ、その二人の兄貴も見える人？
クラゲは首を横に振った。
この家では僕とおばあちゃんだけだよ。
1階に降りて2人で各部屋を見て回る。掛け軸や置物ばかりの部屋があったり、雑巾掛けが大変そうな長い廊下があったり、意外にもトイレが洋式だったり。クラゲはどことなくつまらなそうだったが、私にとっては古くて広い屋敷内の探検はなんだか心ときめくものがあった。
ここがお風呂。
そうこうしているうちに今日のメインイベントがやってきた。脱衣場から浴室を覗くと、大人2人は入れそうなステンレス製の浴槽があった。トイレの時と同じように五右衛門風呂なんかを想像していた私は、その点では若干拍子抜けだった。中にクラゲが浮いているかと思えばそんなこともない。そもそも水が入っていなかった。まだ午後5時くらいだったので、それも当然なのだが。
何しゆうかね。
しわがれた声に私はその場で軽く飛び上がった。驚いて振り向くと、廊下にザルを抱えた腰の曲がった白髪の老婆がいた。おばあちゃんとクラゲが言う。どうやらこの人がクラゲの祖母らしい。
どこ行ってたの？
そこらでいつもの人と話をしよったんよ。
老婆はそう言って視線を私の方に向けた。
ああ、言ったでしょ。今日は友達連れてくるって。この人がその友達。
どうも。と頭を下げると、老婆は曲がった腰の先にある顔を私の顔のそばまで近づけてきた。目を細めると周りにある無数のシワと区別がつかなくなってしまう。そのうち顔中のシワが一気に歪んだ。笑ったのだった。そうは見えなかったが、ウフウフと嬉しそうな笑い声が聞こえた。
風呂の中には何かおったかい？
いきなり問われて私は返答に詰まった。何も答えられないでいると老婆はまたウフウフと笑った。
夕飯はここで食べていきんさい。さっき山で吹きを取ってきたけ。
いや、遠慮しますと言いかけると、老婆は天井を指さして、
夕雨が降ろうが、止むまでここにおりんさい、と言った。
夕立のことだろうか。朝に天気予報は見たが、今日は一日中晴れだったはずだ。
さっきからクラゲどもが湧いて出てきゆうけ、じき雨が降る。
思わず私はクラゲの方を見た。無言で本当かと問いかけると、クラゲは無表情のまま首を横に かしげた。わからないと言いたかったのだろう。数分後、私はクラゲの部屋から窓越しに空を見上げていた。雨が降っている。クラゲの祖母の言った通りだった。長くは降らないということだったが、土砂降りと言ってもいいほど雨足は強かった。家に電話をして、やむまでクラゲの家にいることを伝えると、そう、迷惑にならんようにねとだけ帰ってきた。私の親は放任主義なので、子供が何をしていようがあまり気にしない。
雨の日になると町中がクラゲであふれるそうだよ。ふかふか浮いて空に向かって上がっていくんだって。まるで鯉が滝を登るみたいに。
椅子に座って本を読んでいたクラゲがそうつぶやくように言った。
マジでそんなの見えてるのか。
するとクラゲは首を横に振った。
僕には見えないよ。僕に見えるのはお風呂に水がある時だけだから。
私は窓の向こうの雨を見つめながら前から気になっていたことを聞いてみた。
なあ、そもそもさ、お前が風呂で見るクラゲってどんな形をしてんだ。
普通のクラゲだよ。白くて丸くて尾っぽがあって。
あ、でも少し光ってるかも。
私は目をつむり想像してみた。無数のクラゲが雨に逆らい空に昇っていく様を。その一つ一つが淡く発光している。それは幻想的な光景だった。再び目を開くとそこには暗くなった家の庭に雨が降っている。当たり前の景色があるだけだった。
そのうちクラゲの父親が仕事から帰ってきた。大学で研究をしているというその人はクラゲとは似つかない いかつい顔つきをしていた。クラゲが私のことを話すとこちらをじろりと一別し一言わかったとだけ言った。口数が少ないところは似ているかもしれない。
次男はまだ帰ってきていない。ただしそれはいつものことらしく彼抜きで夕食をとることになった。大広間に集まり一つのテーブルを囲むように座る。大勢での食事会にも使えそうな部屋で4人だけというのはいかにも寂しかった。ふきの煮付けと白ご飯、味噌汁、ポテトサラダ、肉と野菜の炒め物。いつも祖母が作るという夕食はそんな感じだった。最後にその祖母がテーブルにつき、まず父親がいただきますと言って食べ始めた。私も習って家ではめったにしない両手を合わせてのいただきますを言う。テーブルには酒も置いてあった。一升瓶で銘柄は読めないが焼酎のようだ。ただし父親はその酒に手をつけようとしない。そのうちふと気がついた。テーブルには5人分の料理が置かれていた。私は当初それは帰ってきていない次男の分だと思っていたが、そうではなかった。祖母が一升瓶を持って一つの空のコップに注いだ。その席には誰も座っていない。
なあ、聞いてえなおじいさん、今日はこの子が友達を連れてきよったんよ。
祖母は誰もいないはずの空間に向かって話しかけていた。まるでそこに誰かいるかのように。
おじいさんとは後ろの壁にかかっている白黒写真のうちの誰かだろうか。見えない誰かと楽しそうにしゃべる。たまに相槌を打ったり笑ったり、まるでパントマイムを見ているかのようだった。
あっけに取られていると私の向かいに座っていた父親がつぶやくようにこう言った。
すまない、気にしなくていい。あれは狂ってるんだ。
うふうふと老婆が笑っている。隣のクラゲは黙々と箸と口を動かしていた。私は何を言うこともできず、白飯をわざと音を立てて書き込んだ。
夕食を食べ終わったのが7時半頃だった。その頃には土砂降りだった雨は嘘のように止んでいた。外に出るとひやりとした風が吹いた。車で送っていくという父親の申し出を断って、私は一人自転車で家路に着く。
おじいちゃんも雨の日に浮かぶクラゲも、おばあちゃんがよくおしゃべりするいつもの人も僕には見えない。だから僕はおばあちゃんは狂ってないよって言えないんだ。
それは私を見送るために一人門のところまで来ていたクラゲの別れ際の言葉だった。
もしかしたら本当に狂ってるのかもしれないから。
クラゲはそう言った。でも
お前も同じクラゲが見えるんだろ。喉まで出かかった言葉を私はかろうじて飲み込んだ。僕は病気だからと以前彼自身が言っていたことを思い出す。あの時、あれは狂ってるんだと父親が言った時、一体クラゲはどう思ったのだろう。家に向かって自転車を漕ぎながら私はそんなことばかりを考えていた。地蔵橋を通り過ぎ北地区に入った時、私は思わず自転車を止めて振り返った。一瞬何か見えた気がしたのだ。振り向いた時にはもう消えていた。私はしばらくその場に立ち尽くしていた。それは光っていた。白く淡く尻尾のような紐状の何かがついていたような。あれは空に帰り損ねたクラゲだろうか。もしもそうだったとしたら私も少し狂ってきているのかもしれない。しかしそれは思うほど嫌な考えではなかった。クラゲはいいやつだし、雰囲気は最悪だったが、おばあちゃんの夕飯自体はとても美味しかった。私は再び自転車を漕ぎ出す。空を見上げると雲の切れ間から星が顔を覗かせていた。空に上がったクラゲたちはそれからどうするのだろうか。私は想像してみる。星になるんだったらいいな。クラゲ星、クラゲ座とかクラゲ星雲とか。そのうちの一つが本当にあると知ったのは私がもう少し成長してからのことだが、それはまた別の話だ。以上、クラゲ星っていう題目の話でございました。で、ジータレス読み、自分も途中で読んでて気づいた。これ読んだ確実に自分が読んだ気がする。そのフレーズみたいな、文章の断片で、気づく部分がこれは読んだなで、968、今来たぜイザム、今日のスミレセプテンバーラブで頑張ってくれと。意味わかんねえまあイザムじゃねえし、シャズナでもねえし。で、969、ダメだそれ読んでると。まあ遅かったですよね、どう考えても、一回自分言ったのにもかかわらず書き込みなかったし、しかも俺は3つしか知らないって書き込みもあったから余計ですよね、で、970、読んだよねおっちゃんと。まあ読んだかどうかその時は分かりませんでしたけど、まあおっちゃんじゃないですけど読んでましたね。で、971、何回も同じ名前の人間が電車に飛び込んで歴史体になって現れるって話、おっちゃんが読んでたんだっけと。分からない、まあおっちゃんじゃないですけど、多分読んでたんだっけ言われてもね分かんないです。はい、で972、関係なけど外雨降ってるわと。あ、雨降ってるとこあるみたいですね。そりゃそうだ、はい、まあ関係ねえ。で973、学校の BGM だったね、おっちゃんこんと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。学校の BGM か、あならまあ学校じゃない方が良かったかな、学校じゃないやつで、やっといて良かったかな。で974、誰かおっちゃんにスカイプで教えてあげてと。まあ仮に教えられてももう読み始めたらやりますけどね。で975、何回も同じ名前の人間が電車に飛び込んでうんぬんかんぬんってやつは視聴シリーズのビデオ、既読、はい、だそうです、ビデオです、はい、読みました。これは視聴シリーズはほとんど読んでますから。で、976、読み始めたおっちゃんは止められないぜと。まあおっちゃんじゃないですけど、読み始めて途中で切るのはもうなんかもうめんどくさいんでやります、はい。で、977、視聴シリーズのやつかな、ビデオってやつと。まあ2人言ってるんで間違いないですね。で978、そうか、こうして既読を繰り返して読んだ分だけどんどんおっちゃんは年食っていくんだねと。まあおっちゃんじゃないんですけど、まあ既読なことを言ってくんないともう忘れてますよね。っていうか俺いつクラゲシリーズ読んだのかすら覚えてないですからね、もう。でも相当前だと思いますよ、最近じゃない。だから読んだかどうかなんてねもう分かんないですよ
で、まあ、一応3300話読んでますからね、そのうちでこれ読んだか読んでねえかなんて、もうだってこの前読んだやつすらもうとっさに言われても忘れてるかもしれないですからね。で、979、おばあさんの不況宅からご飯食べていきなさいというフレーズ、多分一回読んでますねと、まあ、読んでるね、間違いないね。で、980、おっちゃんブックメーカー2倍、おっちゃんは最後まで朗読する8倍、おっちゃんが途中で気づく、さあはったはったと、まあ、仮に気づいたとしても、まあ、気づきましたけど今回、別に気づいたふりをするでもなく、どうせ言ってもしゃあないんで邪魔になるだけだし、読み終わった後言う分には全然いいんですけど、で、めんどくさいんで最後まで読むと、はい、ものすごい、もうこの話がもう1時間かかるような話だったら途中でやめます、いくらなんでも。それその時はやめるけど、でも読んだのがもう30分読んでて残り30分だったらやっちゃいますね。で、981、おっちゃんこんばんは、楽しみにしてたよと、おっちゃんじゃないですけど、ありがとうございます、はい。で、キュアが12、まあ実際昔最初にクラゲシリーズ紹介&リクエストした時6話まで貼ったからなと、6話まであったのか、その時4話までしか読まなかったのを覚えてる、まあ、3話までしか知らないって人もいたから黙ってたけどと、うん、まあいいんじゃないですかね、6話まであったのか、全然覚えてないわ、6話まであったのになんで自分、あ、そうか、それでその時は時間のあれで4話までしか読まないで、残り2話をなぜ俺は読まなかったんだ、次の回とかに、なんで読まなかったのかちょっともう分かんないですね、忘れてたのかもしれないし、まあ今こうやってまた再度リクがあったんで、まあ、読みます、はい。で、キュアが13、まあ今日全部読んでくれればいいだけなんだがって書いてあるんですけど、まあ一つ読んで30分、まあ無理ですよね。全部は読みませんね、とりあえず8ぐらいまで読めばいいのかなと。なぜかっつうとですね、9、10、11でこれなんだろう、これカエル毒、カエル毒って書いて、これなんて読むんだろう、カエル毒、カエルの毒って書いて、これなんて読むの、これ、これひどいね、カエル毒って書いてあってさ、読み仮名ねえと読めねえべ、これなんて読むのこれ、まあこういう時はカエル毒って読みます。カエルの音読みってなんて言うの、カエル、カエルの音読み、カエルの音読み、カエルの、あ、あって読むのかな、あか、あ毒、わからん。まあとりあえずね、カエルの毒って書いてある題名のがあるんですけど、それが上下後日談で9、10、11話で分かれてて、でその次の黒服の人々っていうのが前編後編で12、13で分かれてるということで、上だけ読んでやめるってわけにもいかないんで、それだったらその手前までやってやめようかなと、はい。で、というわけでですね、あと 1,2,3,4 つ読んだら今日はやめようかなと、はい。で、キュアが14があと読みますねと、カエルの音読み、はい。で、キュアが15、カエル毒でいいんじゃない、読んだもの勝ちだよと、まあ押し切るっていう方法も普通にありますんで、まあそれでもいいかなとは思うんですけど。で、次、水神様っていうダメの話、これが実際、自分はまだ、読んでないやつですね、ってことになるんですね、はい。じゃあとりあえずそれ言ってみましょう、水神様っていうダメの話です。中学時代の話だ。その年の夏、私と私の両親と友人一人の計4人で一泊二日のキャンプをしたことがあった。場所は町を流れる川の上流、景観の良い湖のほとりにテントを建てた。水上湖
という少し変わった名前の湖。観光パンフレットにも載っていないので、周りに人は私たちだけだった。事前の予定では両親はいないはずだった。普段は放任主義なのだが、さすがに子供2人だけでのキャンプは危険だと思ったのだろう。いきなり自分たちも参加させろと言い出して、計画にもあれこれ勝手に手を加え始めた。今ならその心配も十分にわかるのだが、当時は普通にうぜえと思っていたし、実際口にもした。もっとも私よりもまず友人に申し訳ないと思っていたのだが、彼は表向きはまるで気にしていないようで、私が親がついてくると告げた時も、うん、分かったの一言だったし、行きの車の中でも私の両親とえらく普通に会話をしており、私一人だけがいつまでもぶーたれていた。
やっぱりクラゲちゃんは誰かと違って礼儀正しくてしっかりしてるね。
移動中の車内、母が声を大きくしたのはわざとだろう。クラゲとは友人のあだ名だ。私がそう呼んでいるのを聞いて、親も真似をしてそう呼ぶようになったのだった。しかし何がクラゲちゃんはしっかりしてるねえだ。いっそのことをそのあだ名の由来を教えてやろうかとも思った。友人はいわゆる自称見える人であり、幽霊の他にも自宅の風呂にいるはずのないクラゲの姿が見えたりする。だからあだ名がクラゲなのだが、口に出したい気持ちをぐっと飲み込む。クラゲはその日、長袖のシャツに黒いジャージといういでたちだった。彼はあまり親しくない人の前で肌を見せるのを嫌う。つまりはそういうことだった。
まあ、なんでこの子はさっきからブスーっとして。
うっせえ、誰のせいだ。遅い参道を幾分上がり、目的地に着いたのは午前10時頃だった。人の手が入ってないからか、湖の水は隅々まで透き通っていた。ところどころ白い雲の浮かぶ空は青く、周りの緑がそよ風になびいてさらさらと音を立てている。荷物を下ろし、今日のために休暇を取ったという父親が張り切ってテントを組み立てにかかった。クラゲがそれを手伝い、私は落ちてある石を集めて積み上げ、簡素なかまどを作った。口は強いが体の弱い母は木陰でクーラーボックスに腰掛け、皆の作業の様子を眺めていた。テントが完成した後、母が私の作成したかまどで昼食をこしらえた。野菜と一緒に煮込んで、醤油とマヨネーズで味付けした存在なスパゲッティ、鰹節を振りかけて食べる。見た目と同様に味も存在だったが、うまかった。
あの時はこんなにゆっくりとはできんかった。
私たちが生まれる前のことだという。麓の町に住む一人の男が山に入ったまま行方がわからなくなった。次の日、家族の通報により捜索隊が組まれ、何日もかけて山中山中を探し回ったのだそうだ。消防署に勤めている私の父も捜索に加わっていた。そして2日ほど経った頃、行方不明だった男はこの湖の近くで見るも無残な姿で発見された。
たった2日なのにミイラみたいになっててな、驚いた。腕は一本ちぎれてなかったし、動物の爪の跡やら、しかも腹にはどでかい穴が開いててな、内臓があらかた食われてた。クマじゃないかってことになって、そこからはみんな大騒ぎだよ。猟友会も呼んで、男の次はクマの捜索だ。
私とクラゲは無言のまま顔を見合わせた。隣の母が露骨にやめてくれというような顔をしていたが、私は構わず父に尋ねた。
で、そのクマは見つかったん？
いや、見つからなかった。そもそもクマじゃないって話もあったな。猟友会の奴らがこれは絶対クマじゃないって言うんだ。傷がでかすぎるってな。まあ確かにここらの山にクマが出るなんてその頃でも聞かない話だったが、でもクマじゃないとしたら、じゃあなんだって話だよ。
そんなのが出るんかもしれん山に私らを連れてきたん？
そう言って母が父を睨んだ。父はどこ吹く風で缶ビールを口に運ぶ。
もう十何年も前の話だから心配ない。それにどこの山だって死亡事故の一つや二つ起きてるもんだ。いちいちビクビクしてたら何もできんだろう。
それにしても食事中にする話じゃなかろうが。
それでも美味しそうにビールを飲む父に母はこの酔っ払い目と悪態をつく。そんな夫婦のやりとりを見ながら私の口の悪さは母譲りだなと改めて思う。
ああそう、思い出した。死体を見た専門家もこいつはクマじゃないって言ってたな。
一本目の缶ビールを飲み干した父がそのまま顎を上げ空を見上げた状態でどこか独り言のようにそう言った。
腹の傷あたりの内臓がすっかり溶けてるとかなんとか。
やめんと刺すぞ。母が父に菜箸を突きつけこの話は終わった。
昼食後は日が暮れるまでそれぞれ好き勝手なことをして過ごした。母は読書をしたりそばにいたクラゲを捕まえて話の相手をさせていた。酔っ払いはわざわざ家から持ってきたハンモックを手頃な木に吊るして昼寝をしていた。私はというともっぱら釣りをしていた。餌はその辺の岩の下にいた小さな虫で、この湖で何が釣れるのかも知らなかったが、湖の景観は眺めていて飽きなかったし、ついでに何か釣れればいいなくらいの心持ちだった。
小さな折りたたみ椅子に座りぼんやりしていると、ようやく母に解放されたらしいクラゲがやってきて、私の隣に腰を下ろした。しばらく二人無言で湖を眺めた。
どこかでピーという鳥の鳴き声と一緒に木々の擦れ合う音がして、小さな焦げ茶色の影が数羽、私たちの頭の上を西から東へと横切っていった。
さっきの親父の話さ、あれ本当だと思うか？
鳥の影が見えなくなった後、私はなんとなく尋ねてみた。
あくびの最中だったらしいクラゲは、両手首で涙を拭いながら、そのままうーんと伸びをした。
僕は当事者でも何でもないし、
あ、まあそうだよな。
そしてクラゲは地面に生えていた草を数本引き抜くと湖に向かって投げた。
あのさ、これずいぶん昔におばあちゃんに聞いた話なんだけど、
クラゲが言った。
この辺の山には神様が住んでるって。
神様？
そう、水神様って言うんだけどね。
クラゲは湖を見つめながらそう言った。
水神様、その名前は私に今自分が釣り糸を垂らしている湖の名前を嫌おうなく思い出させた。
その水神様がどうかしたのか、それとも事件はそいつのせいだっていうのか。
クラゲは首を横に振った。
かもしれないねって話。でもこの湖のそばで見つかったんでしょ。
確かに男の死体はこの水神湖周辺で見つかったそうだが、だからといって湖の神様が犯人は突拍子すぎるのではないか。そんな私の考えを知らないクラゲは淡々と続ける。
普通神様が見える人なんてめったにいないし、見えない何かに危害を加えられてたりなんてことはありえないんだけど。
そしてクラゲは右腕を前に伸ばすとシャツの裾を少しめくってみせた。白くて細い腕の中に赤い斑点が数箇所浮き出ている。
見えない人にはいないも同然だけど、もしもそれが見える人なら刺されたり噛まれたり殺されることもあるんだよ。
それは彼が自宅の風呂に出たクラゲに刺されたという跡だった。最初に見たのは小学校の頃の体育の授業だったが、 それから数年経っても消えないで、未だ彼の体に残っている。ファントムペイン、原始痛、そんなどこかで聞いたような単語が頭に浮かぶ。しかしあれはすでに失った、あるはずのない手足の痛みを感じるというものだったはず。この場合、現象と言った方がいいのかもしれない。
でもなあ、最近の神様は人を襲って内臓を食うのかよ。
私が言うと、クラゲは前を見たまま、どうだろうねと少し首をかしげた。
神様なんて良いとか悪いとか関係なしに、人が崇める対象のことだし、もしかしたら生贄だと思ったんじゃないかな。僕らの町も昔は水害が多かったそうだから。
さらりと言ってクラゲは再びあくびをした。それから後ろを振り向き、父が寝ているハンモックをどことなく羨ましそうに見合った。その後、私は夕暮れまで粘ったが、結局一匹も釣れなかった。
夕飯はカレーだった。ただし、ここで作ったものではない。母が家から鍋ごと持ってきたのである。しかも飯盒も米もないので、別の鍋でうどんを茹でて、カレーうどんという体たらく。なぜキャンプに来て昨日の残りのカレーを食べなければいけないのだ。なぜ白米がないのだ。ここでも結局私の身がぶーたれていた。
食事の後は焚き火の光を目印に集まってきた虫たちと一緒に夜の景色を眺めたり、誰かと適当に話をしたり、父のウイスキーを少し舐めさせてもらい、母に怒られたりした。時間は驚くほどゆっくり流れ、夜空にはどこも欠けることのない満月とともに、今にも落ちてきそうな、もしくは逆にこちらが吸い込まれそうな満天の星空が輝いていた。
酒のせいか、いつテントに入ったのかは覚えていない。気がつけば私は寝袋を敷布団にして仰向けに寝転がっていた。
右を見ると父と母が、左にはクラゲが少し離れたテントの隅で、まるでカブトムシの幼虫のように体を丸めて眠っていた。
どうして目が覚めたんだろう。
外の焚き火は消えているようだった。辺りはしんと静まり返り、虫の鳴き声が唯一静寂を一層際立てていた。私は上半身を起こした。寝起きだというのになぜか自分でも驚くほど目が冴えていた。目だけじゃない、五感がこれ以上ないほどにはっきりとしている。
何かいる。
ほとんど直感で私はその存在を認識していた。テントの外にうごめく何かがいる。直感に次いで這いずる音が聞こえた。そのうち不意にテントの壁に大きな影が映った。
私の背よりは大きくはないが、横にかなりの幅がある。
そいつはテントの周りをのそのそと入り口の方まで移動してきた。私は無意識のうちにテントの入り口に近寄っていた。二重のチャックは二つとも閉じている。薄い布を二枚隔てた向こうに何かがいる。不思議と熊かもしれないとは思わなかった。そいつの足か、もしくは手がテントに触れた。でかい体の割には随分と細い手足という印象だった。細くて先が鋭い。
水神様。
ガジガジガジガジと、まるで錆びた金属同士をこすり合わせたような、そんな音がした。
鳴き声だろうか。
そうだとしたらそいつは熊ではありえない。私は手探りでテントの中に転がっていた懐中電灯を見つけ出した。片手に握りしめ、もう一方の手でゆっくりと出入り口のジッパーに手をかけた。
じりじりとジッパーを下ろしていく。
片手が入るほどの隙間、その隙間に私は光のついていない懐中電灯を向けた。スイッチを入れようとした。その瞬間、突然後ろから肩をつかまれた。驚く間もなく口を塞がれる。
静かに。
耳元でようやく聞こえるほどの小さな声、クラゲの声だった。
いつの間に起きていたのだろうか。
後頭部から彼の心臓の鼓動がはっきりと聞こえていた。自分の心臓の音も聞こえる。いつの間にか懐中電灯が取り上げられていた。
今はダメだ、相手にもこっちが見えるから。
外の気配は相変わらずすぐそこにあった。
見えるってことを知られちゃいけない、見えないふりをしないと。
小さくささやくその声がわずかに震えているのが分かった。そこでようやく私の頭の芯が冷えてきた。私は鼻で大きく深呼吸を2回すると、クラゲの膝を軽く2度叩いた。クラゲが私の口から手を離した。星明かり、月明かりのおかげでテントの中でもそれほど暗くない。テントに映る影、改めて見ると影の高さは膝を立てて座った時の私の目線とほぼ同じだった。私が開いたジッパーの隙間からその姿の一部分が見え隠れしている。ただし夜中だったせいか黒くしか見えない。
ガジガジガジガジ、
あの音がする。不快な音だ。どうして両親は起きないんだろうと思った。もしかしたら彼らには聞こえていないのかもしれない。私とクラゲ二人だけに聞こえている。クラゲと一緒にいると私にも常人には見えないものが見える時がある。それをクラゲは病気がうつると表現していた。見えてしまう病気、それは時には見えてしまうがゆえに様々な症状を誘発する。クラゲから離れさえすればこの病気は治る。それでも私はクラゲと友人でいた。一度覗いてしまった非日常の世界を簡単に手放すことはできなかった。しかしこの病気は悪化もするのだ。どのくらい動かずにいただろう。不意に外にいるそいつが背を向けたのが分かった。気配がテントから離れていく。暗闇の中、私とクラゲは目を合わせた。
ライトはダメだよとクラゲが小声で言う。私はうなずいた。
二人でそっとテントの出入り口に近づく。手が一つ入るほどだったジッパーの隙間をもう少しだけ広げた。二人で片目ずつ外を覗く。
息を飲んだ。虫だ。
四本の足で這いながら湖の方へと近づいていく。そいつはとてつもなく大きな、まるで私たちが小指大まで縮小してしまったかと思うほど大きな昆虫だった。枯れた水草のような色、その畳2畳分はあるだろう背中。頭から横にはみ出した車すら挟み潰してしまいそうな巨大な釜状の前足が2本。
タガメだ。
クラゲが小さくつぶやいた。湖のそばまで来るとそいつは突然立ち止まり動かなくなった。その背中がもぞもぞと動く。同時にガジガジガジとあの音がした。あれは虫が体をこすり合わせる音だったのだ。そう思った途端、いきなりその背中が二つに裂けた。体の大きさが横方向に突如膨れ上がったようにも見えた。羽を広げたのだ。その四枚の羽が目に見えない速さで振動する。ザーッと風が吹いてテントが揺れた。
飛ぶ。
その大きな体がふわりと地面から少しだけ浮いた。水面に波紋が立つ。飛び上がるというよりは水面、水面を滑るように徐々に上昇していって、あっという間に木々の向こうへと飛び去ってしまった。湖はまた静かになった。私はしばらくの間動くことも声を発することもできなかった。クラゲがジッパーを開いて外に出た。湖の方へと歩いて行き、先ほどあの巨大な虫が飛び立った場所で立ち止まった。
やっぱり水神様はタガメだった。おばあちゃんに聞いた通りだ。
夜空に向かってクラゲはつぶやくようにそう言った。その声はどこか嬉しそうにも聞こえた。私も外に出てみる。見ると焚き火をした後の灰の中に未だ赤くくすぶっている薪があった。あの虫はこのわずかな光につられてやってきたのだろうか。ブルリと私は一つ震えた。
もし捕まってたらどうなってたんだろうな。
タガメに関する知識で、クモのように獲物の内臓を溶かしながら少しずつ吸う性質があるということを私は思い出していた。
もし捕まったら僕らお供え物になってたね。きっと今年この辺りで水害は起きなかったはずだよ。
私のそばに来てクラゲがそう言った。お供え物。私はクラゲを見合って思わず笑ってしまった。するとクラゲは不思議そうな顔をした。どうやら冗談で言ったのではないらしい。今年水害が起こったらそれは私たちのせいであるということか。
あら、二人とも早起きやね。
声の下方を向くと母がテントから顔だけ出していた。私の笑い声で起こしてしまったようだ。見ると辺りがだんだん青白く明るんできていた。朝はもうすぐ近くまで来ている。
何しゆんよ二人で。
母の言葉に私たちは顔を見合わせた。どう説明したらいいものかと一瞬悩んだが、私は本当のことを話すことにした。
いや、あのさ、テントの外にでっかいタガメがいるの見つけてちょっと観察してたんだけど。
嘘は何も言ってない。
母は目をパチクリさせた後、小さくため息を吐いた。ねえクラゲちゃん。
その時の母の笑顔は私が今まで見たこともないようなものだった。
うちの子こんなにバカなんだけど、これからもお願いね。
するとクラゲは珍しく少し戸惑ったような表情をしてからこう言った。
あの、僕ずっとは無理ですけど、できる限りそうしたいと思ってます。
数秒の間を置いて母が笑った。当のクラゲはやっぱり不思議そうな顔をしていて、どうやらこれも冗談ではないようだ。クラゲの言葉、きっと母と私では違う受け取り方をしただろう。正直おいおいおいと思ったが、私は笑って流すことにした。以上、水神様っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ986、いやいや全部読めば良いわけでと、まあ、全部読みますけど今日は全部読みません。てか今日全部読んでたら何時になるか分かんないしね、うん、てか疲れるし。で、987、あービデオだ、みんなサンキューと、これ視聴シリーズのビデオの話ね。で、988、よく見える人のクラゲが湖に行ったなぁと。クラ、どうなんだろう。はい。それは別に、まあ、ちょっと興味はあったんですかね。で、今日が19、山の夜って本当に満天の星空だよね。マウンテンの星空だけにと。まあ、今日が90ですよね。で、よう、おっちゃん今帰ったよと。おっちゃんじゃないですけど、はい。帰宅途中からずっと聞いてたよと。帰宅途中から、はぁ、あ。はい、まあ。とりあえずありがたい話ですけど。帰宅途中から気づいてスマホで聞くみたいな。できんのか。で、今日が91、気持ちパカブラだなと。チュパカブラか。チュパカブラかもしんないけど、でもチュパカブラって飛ぶんだっけ、羽出して。で、992、タガメ、メダカとかも食べるしね、と。食べますね。結構ごつい鳴りをしてた気がする、あいつ。で、993、お茶も明日も仕事と。なんでなんだろう。え？あれ？明日も仕事っていうか、いや、明日は普通に休みですけどね。なんでそう思ったのか知らんですけど。はい。とりあえず、まあそういうことで。次。転校生と杉の木。
杉の木、はい、っていう話でございます。行ってみましょう。これは私が小学校6年生だった頃の話だ。4月中旬、私はその日の放課後、一人居残って教室の掃除をしていた。不注意で花瓶を割ってしまったのだ。ガラスは担任が片付けてくれたが、濡れた床の掃除を命じられ、おかげで校門を出た瞬間は、他のまっすぐ帰る組よりも数十分遅れていた。校門を出た時間。昨夜はひどい雨だった。校庭に植えられた桜はほとんど散っている。道には花弁が散らばり、足元にある水たまりは桃色をしていた。いつもなら水たまりなどを気にせず踏み越えていくのだが、その日ばかりはちょろちょろと避けていく。帰宅途中、私が昔通っていた保育園の前を過ぎようとした時だった。道路の端で誰かが園内に生えている大きな杉の木を見上げていた。同じ学校の生徒だろう。黒いランドセルを背負っている。見覚えのある横顔。彼は始業式の日に私のクラスに転校してきた生徒だ。彼は一風変わった転校生だった。転校初日のすべての休み時間、彼は一度も教室にとどまることをしなかった。休み時間が始まると一人教室を抜け出していつの間にかいなくなっているのだ。次の日からもそうだった。転校生にとって転校初日は友人を作る上で最も重要な日だろう。その重要な日の休み時間に自ら教室を出ていく、つまりはそういうことだ。人嫌いの変わり者、それが周りの彼に対する評価だった。その転校生が私の目の前でじっと杉の木を見上げている。園内にはサイズの小さな道具で遊ぶ子供たちとそれを見守る保育士の先生の姿があった。私も昔同じようにここで遊んだ。私は保育園が大好きな子供で、休みの日でもやだ保育園行くと泣きわめいて親を困らせたらしい。杉の木は園内の隅に生えている。きっと町ができる以前からそこにあったのだろう。幹は太く、高さは周りの家々の3倍はある。建材用のまっすぐ伸びた杉ではなく、見ようによっては身をよじった人のようにも見え、根元には見守り杉と名札がかけられてある。私が園児だった頃からすでにその杉の木は見守り杉だった。転校生の横を過ぎざまに私はちらりと杉の木を見上げてみた。彼は何を見ているのだろうか。漠然と枝に止まった鳥でも見ているのだろうと思っていたが違った。白い靴が2足空中に浮かんでいた。不思議な光景だった。足はそのまま歩きながら首だけがその靴を覆う。可動域の限界まで来たところで私は立ち止まった。杉の木の方に体も向けてもう一度見やる。一組の白い運動靴がつま先を下にして私の頭より高い場所で浮かんでいた。その1、2メートルほど上には太い枝が真横に張り出していて、そこから細い糸で吊るしているのだろうか。しかし一体どういう理由で。ふと気がつくと、先に杉の木を見上げていた彼がいつの間にか歩き出していた。何事もなかったかのように平然と私の横を通り過ぎる。私は振り返り、その背中に声をかけようとした。けれど何と言えばいいのかわからない。まごまごしているうちに彼は角を曲がり、その姿は見えなくなった。一人取り残された私はもう一度杉の木を見上げた。何もない。白い靴は消えてなくなっていた。その場に立ち尽くし呆然と杉の木を見上げる。
幻覚、錯覚、見間違い。しかし私の見たものが見間違いなら、彼は見ていたものは何なのだろう。その日家に帰ってから私は母に今日会ったことを報告した。二足の白い靴が保育園の大きな杉の木の下に浮かんでいたと。ちょうど夕飯の買い物に行こうとしていた母は、玄関へと向かいがてら私の頭をわしゃわしゃと撫でて一言、アホなこと言いなさんなと言った。日付は変わり次の日のこと、学校に行く途中、保育園の前を通り過ぎる際に私はあの杉の木を見上げてみた。白い靴など影も形も見当たらない。角度を変えたり目を細めたりしたが、やはり何も見えない。ふと柵の向こう、園内から一人の赤い方をした小さな男の子が私のことを不思議そうに見つめていた。私は取り繕うように笑って、そそくさとその場を後にした。やっぱり見間違いだ。母の言う通り、アホなことだったんだろう。幾分ほっとした私は、以降しばらくの期間、白い靴のことを思い出すことはなかった。そうしてそれからしばらく経った日のこと、4月が終わりを迎え、5月、端午の節句がすぐそこまで近づいていた。その日も前日は雨だった。学校が終わり、一人での帰り道、道路には水たまりという置き土産がいくつも残っていた。わざと水たまりを蹴飛ばしながら歩く。靴下まで水に濡れて、一歩歩くごとにガッポガッポ音が鳴るのが楽しい。母には不注意で溝に落ちたとでも言い訳するつもりだった。そうやって私は保育園の横の道までやってきた。歩くのをやめて立ち止まる。何か聞こえたのだろうか、虫の知らせだろうか、理由は忘れてしまった。とにかく私は立ち止まった。保育園では数人の子供が遊んでいるようだった。はしゃぐ声がする。園内を見やると、ちょうど私の視界を遮るようにあの杉の木があった。ふとあの白い靴のことを思い出した私は、なんとなく木の幹をたどって視線を空へと向けてみた。頭上にあの白い靴が浮かんでいた。まばたきすら忘れて私はそれを見つめていた。誰かが白い靴を履いている。その時見えたのは靴だけではなかった。前は見えていなかった人の足首、靴を履いている人間の足だ。足はすねのところで途切れていて、それ以上は見えない。色や輪郭はまるで霧がかかったようにぼんやりとしている。しかし白い運動靴を履いた足が2本確かに空中に浮かんでいた。誰かが私の背後を通り過ぎる。はっとして横を見やると、黒いランドセルが向こうの角を曲がろうとしていた。見覚えのある背中。ちょっと待てよ。私はとっさにその背中を呼び止めていた。彼は立ち止まり、ゆっくりとこちらを向いた。その顔は無表情で、相変わらず何を考えているのかわからない。転校してきて1ヶ月。その頃彼はすでに教室の置物扱いだった。休み時間に教室にいないのは変わらず。最初の方こそ寡黙な転校生を面白がっていた周りも、慣れてくるにつれ次第に相手をする者もいなくなっていた。彼は黙って私の方を見ていた。言葉で説明できなかった私は無言で杉の木の下に浮かぶ誰かの白い靴を指さした。彼が私の指さした方向を見やる。長い沈黙があった。見えるの？杉の木を見上げたまま彼が口を開いた。そんなことはないはずなのだが、私はその時初めて彼の声を聞いたような気がした。白い靴と足首。私は見えたままを答える。どうやら彼にも同じものが見えているようだった。しらばっくれる気はないらしい。そう、でもそれ以上は見ない方がいいよ。そして彼はゆっくりとこちらを見合った。あの人、君の方を見てるから。 それだけ言い残し、彼は背を向けて歩き出した。再び呼び止めることもできず、私はただその背を見送っていた。その姿が曲がり角の先に消えてしまってから、私は杉の木を見上げる。白い靴と人間の 足首は忽然と消えて見えなくなっていた。一体全体何だというのだ。その日も家に帰って親に報告したが、やはり母も父もまともに取り合ってはくれなかった。見間違いではない。自分の目に見えたものが何なのか私は知りたいと思った。彼が何か知っているに違いない。その考えは確信に近かった。私は二度白い靴を見た。一度目二度目も私のそばには彼の姿がある。しかも最初にあの杉の木を見上げていたのは彼なのだ。無関係とは思えない。次の日、学校での給食の時間が終わり、昼休み。私は誰よりも早く教室を出て廊下にて待機していた。いつものように彼が教室から出てくる。私はその肩を捕まえた。ちょっと話をしないか。彼は無言のまま私を見合った。相変わらず表情は乏しい。迷惑と思っているのだろうか。いずれにせよ、なかなか返答しようとしない彼に、私は自分の中で一番優しげな笑顔を作ってみせた。いいよって言うまで付きまとうから。彼はうつむき、小さく息を吐いた。いいよ。人気の少ない中庭に場所を移す。二人で階段を下り、上履きから靴に履き替え外に出た。睡蓮の葉が浮かぶ丸い池の縁に腰掛け、単刀直入に前置きも何も入れず私は切り出した。あの白い靴と足は何だよ。わからないよ。対する彼の答えもシンプルだった。そして彼は、僕はあの人のこと知らないからと続けた。あの人、先日もだ。彼は確かにそう言った。それ以上は見ない方がいいとも。きっと足だけではないのだ。その上がある。そして彼にはそれが見えている。あの人って、人があんなとこで何してるんだよ。私の問いには答えず、彼は池の中心にある噴水の方を見合った。もう僕に近づかない方がいいよ、君は特に。意味がわからない。私は口を開きかけたが、彼の言葉の方が早かった。僕は病気だから。それはまるで原稿を読み上げるニュースキャスターのように、彼の口調はあくまで淡々としていた。病気？君は家のお風呂にクラゲが浮いているのを見たことある？一瞬質問の意味がわからなかった。じっくりと考えた末に私は黙ってかぶりを振った。風呂に浸かるクラゲ、そんなもの見たことあるわけがない。僕はそういうのが見える病気だから。君が見た白い靴や足とかもそう。自称見える人というわけだ。しかし彼はその原因を自ら告白した。病気。それは私の体験したすべてを説明できなくとも何かしらの説得力を持っていた。少なくともたまにテレビに出てくるなんとか霊能力者、彼らのように何の説明もなく幽霊やその他が見えると言われるよりもはるかにずっと。君は僕の病気が移ったんだよ。たまにそういう人いるらしいから。君は前から見えてたわけじゃないんでしょ。伝染病。あの白い靴が見えたのは彼の病気が私に移ったからだと彼は言った。私は彼と同じ病気にかかったのだろうか。傍から見ても狼狽していたのだろう。私を安心させるためなのか、彼はかろうじてそうしたとわかる程度に小さく笑った。でも大丈夫だよ。その病気は僕に近づかないようにすれば自然と治るから。私は何も言うことができなかった。 彼が中庭を去った後も私は一人噴水に腰掛けていた。それ以降の午後の授業も私は心ここにあらずという状態で、先生の話も聞かず黒板も見ていなかった。何か考えていたはずなのだが内容は覚えていない。その日は5時間授業で学校が早く終わった。放課後一緒に帰ろうという友達の誘いを断り、皆から少し遅れて一人で広に着く。ゆっくりと歩き、あの杉の木がある保育園までやってきた。園児たちの姿はない。お昼寝の時間だろうか。私は立ち止まり、樹齢は何年だろう、その大きな杉の木を見上げた。今のところ不可解なものは何も見えない。見えるのは空へと伸びる杉の木と、その先の青く広い空だけだ。ここまで、このまま家に帰れば、今まで通り何事もなく過ごせるだろう。私はそれをちゃんと理解していた。しかし私は歩き出せなかった。いや、歩き出さなかった。そのうち黒いランドセルを背負った彼がやってきた。私の姿を認めたのか、旗と歩くのを止める。相変わらずの無表情で何を考えているのかわからない。しかし立ち止まったということは、私の存在が意外だったのだろう。いや、こっち来いよ。手を挙げて私はそう言った。幾分時間をかけて彼が私のそばへやってくる。どうかしたの？私はその言葉を無視して一人杉の木を見上げた。先ほどまでは決して見えなかった白い運動靴、足首、さらにその上のつるりとした膝とズボンの裾。間違いない。彼のそばにいるから見えるのだ。そうして見える範囲が昨日よりも広がっている。どうやったらもっとよく見えるんだ？上を見上げたまま私は尋ねる。見ない方がいいよ。彼は昨日と同じ言葉を繰り返す。私は返事をしなかった。しばらくお互いに無言のままだったが、彼はやがて諦めたようにふーと小さく息を吐くと、私と同じように杉の木を見上げた。昨日は靴と足首だけだったんだよね。今は？
今は膝らへんまで。
ズボンは？
少し見える。
そう。
次の瞬間、彼の右手が私の左手首を掴んだ。それは思いがけなく唐突な出来事だった。驚いて彼を見やる。その表情は変わっていない。視線も杉の木に固定されたまま、彼は残った手で上空を指さした。
あの人の手は見える？ズボンの腰あたりでブラブラしてる白い手。
戸惑いながらも私は再び上を見合った。手が見えた。手首から先だけだったが、はっきりと。彼の言う通り、それは白い手だった。彼に腕をつかまれたからか、ズボンも裾まででなく腰のあたりまで見えるようになっていた。
シマウマみたいな長袖のシャツを着てるね。
隣で彼がそう言った瞬間、私の目はぼんやりと白と黒のボーダー柄のシャツを捉えていた。それは徐々に鮮明になってゆき、シワまではっきりとわかるまでになった。細かく説明されるごとに彼女の見える部分が増えていく。
首にロープが食い込んでる。
縄が見えた。張り出した枝から垂れたロープが白く細い首に絡まっている。
女の人だね。ショートヘアで舌がちょっと出てて、目は君の方を見てる。
そう言ったのを最後に、彼は私の手首を掴んでいた手を離した。
顔が見えた。私にはもう何もかも見えていた。その足も、その手も、その体も、その顔も、口から少し飛び出た舌も、まばたきもせずじっと私を捉えるそのうつろな目も。
思わず声が出ていた。どうして今まで気づかなかったんだろう。
私はその人を知っていた。
彼女は私がここの保育園で年中組と年長組だった時に世話になった先生だった。私は幼い頃母が入退院を繰り返していて、小さな私は寂しい思いをしていた。だから十分に母に甘えられない分を私は保育士だった彼女に求めたのかもしれない。私はよく先生の足にすがりつくのが癖だった。まるで猿やコアラの赤子のように。彼女は私を足にくっつけたままよいしょよいしょと歩くのだ。そのまま他の用事をすることもあった。優しい人だった。その先生が首をつって死んでいる。私はそっと手を伸ばしてその白い運動靴に触れようとした。指の先が少し触れたが感触はどこにもなく、私の指は空を描いた。触れられない。大丈夫？気遣ってくれているのだろうか。知ってる先生なんだ。私は答える。それは自分でも驚くほど冷静な声だった。おかしなことに先生の死体を前にしても実感はまるで湧かなかった。それはテレビの向こう側で行われる有名人のお葬式のようだった。ローブで木にぶら下がった彼女はずっと私の方を見ている。もしかしたら私と彼女が知り合いであることに彼は最初から気づいていたのかもしれない。見守りすぎって言うんだね、この木。隣で彼が小さくつぶやいた。それからどこで彼と別れてどうやって家で帰ったのかは記憶にない。家に帰ってから私は母に事情を聞いた。先生の名前を出すと母は観念したようでいろいろと話してくれた。黙っていたのは忘れているのならそのままの方がいいと思ったからだという。先生は自ら命を絶った。失恋の果ての自殺。時期は私が保育園を卒園してすぐのこと。恋人は当時同じ保育園に勤めていた人で、私の記憶にもある人物だった。破局の理由は喧嘩でも浮気でもなく、先生の生まれ育った場所にあった。周りから忌み嫌われる土地。知識としてはあったが、そんなものはずっと昔の話だと思っていたし、何より理不尽でやりきれなかった。母は、あんた一時期あの先生のことをお母さんって呼んでたんよと言って懐かしそうに笑った。記憶の中の先生の姿が目の前の母と重なる。私の目から涙がポロポロと勝手にこぼれ落ちた。先生は死んだのだという実感がようやく湧いてきたのだ。私は小さな子供のように泣いた。そんな私の頭を母はわしゃわしゃと撫でてくれた。翌日、私は登校中に保育園に立ち寄った。門のそばには一人の保育士がいた。私はその人に前日に母に用意してもらった小さな花束を渡す。杉の木の下に備えてくれるようにお願いすると、その年配の保育士は心得ているのだろう。一瞬嬉しそうな、それでいて寂しそうな表情をした。ありがとうね。彼女は私に向かってそう言った。私は一度だけ杉の木の方を見合ったが、先生の姿はどこにも見えなかった。保育園に背を向けて私は歩き出す。涙は出ない。先生のための分はどうやら昨日のうちに出し尽くしてしまったようだ。学校までの道、小学校の校門の前で私は見覚えのある黒いランドセルを見つけた。彼だ。その背に声をかけようと口を開く。しかし言葉が出てこなかった。足が止まり、私はその場で立ち止まる。彼が抱える病気、近づかない方がいいという彼の言葉、私を見下ろしていた先生の目、見えるということ、さまざまな言葉や事柄が私の頭の中を駆け巡り、その背を追いかけることを戸惑わせた。覚悟、そう言ってもいいかもしれない。当時の私はまだそれを持ってはいなかった。だから私が彼のことをクラゲと呼ぶようになるのはもう少しだけ先の話になる。
後ろから肩を叩かれた。
ねえ、何ぼーっと突っ立ってんの？
振り向くと、そこにはクラスメートの女の子が疑問符を頭の上に出して私を見合っていた。
若干慌てつつ、何でもないってと答えると、彼女はより不思議そうな顔をして、なんか変なものでも見たの？
そう言って屈託なく笑った。
以上、転校生と杉の木っていう題名の話でございました。
で、続く前にジータレス読み、994、そろそろ次のスレが必要でございますねと、もうとっくに配信前に立てております。で、995、杉花粉がやばいよねと、まあ超有名ですからね。で、996、おっちゃんの周辺の杉が次の花粉シーズンは本気出して頑張るってさと、まあ、ないんですけどあと杉以外にも花粉は当然あるから、うん。でもなんで杉の木が多いのかよくわからんけど、その辺は知らんで、次、緑ヶ淵っていう題名の話です。いきましょう。緑ヶ淵、
町を南北に等分する川、その川を少し遡った中流域と上流域のちょうど境目あたり、緩やかにカーブを描く流れの外側に一箇所、岸がえぐれて丸くくぼんでいる場所がある。そこは緑ヶ淵と呼ばれていた。田舎の子供たちにとって夏の間の川は市営プールと同義だが、緑ヶ淵は入ると急に深くなる上に、中では流れが渦を巻いているらしく、毎年淵の周辺は遊泳禁止区域に指定されていた。しかし川の外からでは渦は見えず、飛び込むのにちょうどいい大岩もあってか、緑ヶ淵はごく稀に危機感のない者や反抗心の使い方を間違えている若者たちの度胸試しの場にもなっていた。地元の人間は緑ヶ淵で溺れて死ぬことを飲まれると表現する。父が消防署に勤めていたので、私も直に聞いたことがある。緑ヶ淵がまた人を飲んだ。私が中学1年生だった頃の話だ。9月中旬、暦の上ではとっくに秋だ。もう夏休みボケは抜けたものの、日差しも気温もまだ十分に暑かった。その日は学校が休みで部活も入っておらず、勉強熱心でもない私は朝から一人の友人を誘って緑ヶ淵に向かって自転車を漕いでいた。小さな頃から海川野山を駆けずり回って育ってきた私にとって、片道1時間半なんてちょっとした散歩のようなものだ。ただ付き合ってくれた友人には川に釣りに行こうぜとしか言っておらず、こんなに遠出するとは思っていなかったのだろう。しかも川沿いの道を上流に向かって遡っているので、ゆるい上り坂がずっと続く。緑ヶ淵に到着した時、友人はすでに青色吐息だった。彼はクラゲ、もちろんあだ名だ。何でも彼の家の風呂にはクラゲが湧くらしい。自称見える人というわけだが、その中でも見えるものが一風変わっている。加えて見た目もクラゲのように青白い。私は逆に真っ黒だ。先に対岸の河原でそこら辺の石をひっくり返し、ケラの幼虫やら餌に使う虫を集める。ミミズも持ってきていたのだが、その土地で取れる餌が一番釣れるというのが私の持論だ。クラゲは先に緑ヶ淵のそばにある飛び込み台としても使われる大岩の上に座って川の流れをじっと眺めていた。ちなみに彼は釣りはやらない。
ただ水のある風景は好きなようで、海だろうが川だろうが何時間でも飽きずに眺め続けられるそうだ。餌を集め終えた私はクラゲの上へと向かう。自転車を止め、ガードレールをまたぐ。大岩の上、真上から覗く緑ヶ淵は名前の通り周りの流れよりも一層濃い色をしている。
飛び込まないでよ、
隣のクラゲが小さくつぶやいた。落ちないでよではなく飛び込まないでよであるあたり、彼とは小学校6年生からの付き合いだが、そろそろ私のことを分かってきた証拠だ。
心配すんな、今日は水着持ってきてねえから。
彼が私を見る。彼は基本無表情だが、そういう意味で言ったんじゃないんだけどとその目が言っている。
冗談だって
と私が言うと、小さくため息のようなものを吐いた。
なんだか脳の血管にできた静脈瘤みたいだ。
緑ヶ淵についてクラゲがなんだかよくわからない、よくわかるようでよくわからない微妙な例え方をした。
気をつけろよ、落ちたら浮かんでこれないからな。
ちなみに釣りをする際、私はあまり目的の魚を一匹に絞ることをしないのだが、今回は少しだけ事情が違った。クラゲの隣に座り釣り道具を広げる。大岩から水面までは3メートル強といったところだ。針に餌をつけて縁の真ん中をめがけて延べ竿を振る。緑ヶ淵には何かが潜んでいるのではないかとは私の父から聞いた話だ。子供を怖がらせようとした作り話かもしれないが、それが私が今日ここに来ようと決めた理由でもあった。
ここで溺れると死体も上がらないんだってよ。
するとクラゲがちらりと私を見て、ふーんと言った。ここまで来るのに相当疲れたのか、少し眠たそうな顔をしている。
緑ヶ淵に飲まれるという言葉はただの比喩ではなく、実際に緑ヶ淵での死亡事故は遺体が上がらないことが多いそうだ。
雨や台風で増水した場合は別にして、川の水難事故で遺体が上がらないといった状況はそうそうあることではない。何度か捜索に駆り出されたことがあるうちの父親は、巨大人食いナマズでもいるんじゃないかとは冗談半分に言っていた。
クラゲが空に向かってあくびをしている。
まさか今日は人食いナマズを釣りに来たのだとはさすがの私でも口にできない。
あたりの感触はまだない。深緑色をした水面は円状の縁の中で緩やかに時計回りの渦を描いていた。
流れ着いた枝の切れ端や木の葉などの小さなゴミが中心に集まり、ゆっくり回転している。こうして見るとここが人を飲む淵と呼ばれているなどとは到底思えなかった。北の空には縦に厚い雲が一つ山を越えてゆっくりとこちらに向かってきていた。ぼんやりと時間が過ぎる。
そよ風が吹き、草木が揺れ、魚は釣れず、隣の彼は船を漕ぎ出していた。
何頭目か。しばらくしてあまりにも当たりがないので上げてみると、針に刺さっている部分は残して餌の半分だけ食べられていた。魚がいないわけではないらしい。新しい餌に変えようとして針が人差し指に刺さった。思ったよりも血が出ていたが、めんどくさいのでそのまま餌をつけて再び竿を振る。絆創膏もないので一度弓をなめて、あとは放っておく。隣のクラゲが眠たげな目で私の指をじっと見つめている。
何？と聞くと、彼は餌の虫が入ったケースに目を落として、何でもないと言った。
おかしなやつだなと思う。
その時だった。竿が下に引っ張られた。
合わせる暇もないほど、それは一瞬の出来事だった。もしもとっさにクラゲが服を掴んでくれなかったら、私は川に落ちていたかもしれない。それほど突然で強い当たりだった。
ギチッと竿が悲鳴を上げる。
クラゲも危ないと思ったのか、私の服を掴んだ手を離そうとはしなかった。本当に巨大ナマズでもかかったのだろうか。踏ん張りながら糸の先にいる生き物が何なのか私は考える。これほど強い引きの川魚とは出会ったことがない。しかもそいつは前後左右に暴れることを一切せず、ただ下へ下へと引っ張っている。まるで私を川へ引き込もうとするかのように。これでは釣りではなく綱引きだ。その不自然な引きに一瞬背筋が震えた。けれども竿から手を離すことはしなかった。この先に何が食らいついているのか知りたいと思った。しかし結末はあっけなく訪れた。糸が切れたのだ。引き込まれないよう力を込めていた私はその瞬間後ろに尻餅をつく。糸の先には浮きだけが残り、後の仕掛けは全部持っていかれてしまっていた。大丈夫？クラゲの問いに私はひっくり返った体勢のままうなずく。ゆっくりと体を起こして半ば呆然としながらちぎれた糸の先を見やる。最初は本当に人食いナマズでもかかったのかと思った。けれども私の直感はあれは魚ではないと告げていた。じゃあ何なのかと問われると答えようがないのだが。釣れなくてよかったのかもね。川の方を見ながらクラゲがぽつりとつぶやいた。再び覗き込むと緑ヶ淵はまるで何事もなかったかのように静かに佇んでいた。それから仕掛けを付け替え、めげずに釣りを続けていた私だが、二度とあの強い当たりが来ることはなかった。代わりにウグイが2匹釣れたので、鱗と内臓を取って河原で焚き火を起こし塩焼きにして食べた。内臓を取っている際、横で見ていたクラゲがぽつりと一言、君ってやっぱり変わっているよね、とつぶやいた。お前にだけは言われたくねえと返すと、そうかもね、と言ってほんの少し笑っていた。緑ヶ淵でまた水難事故が起きたのはその次の年の夏のことだった。町に住む男子高校生3名が度胸試しという名目で同時に大岩の上から飛び込んだらしい。一人だけ撮影係として岩の上に残っていた者の証言によると、3人が水に飛び込んだ後、誰一人浮かんでくる者はおらず、影も見えず、水面には波一つ立たなかったという。そのまま3人は帰らぬ人となった。証言者が嘘をついているのではないかという話も上がったそうだが、彼の持っていたビデオカメラには3人が岩の上から飛び込む瞬間と飛び込んだ後の静かな水面の様子、水面の様子が映っていたらしい。緑ヶ淵がまた人を飲んだとは言うものの、それが一体具体的にどういうことなのか説明できる人間はいない。非科学的だと言って頑なに否定する者もいるそうだが、それでも緑ヶ淵は確かに存在し、今日も静かに佇んでいる。以上、緑ヶ淵っていう題名の話でございました。で、ジータリスミ、997、杉の木が多いのは日本の高度成長化時代に住宅建材加工のため、山を裸にしてから建材に適したまっすぐ伸びる杉の実が植林された結果ですと。だから杉花粉が異常に多いんですよと。へえ、そうなんだ、まあ、自業自得だな。じゃあで998、お茶今度もお茶じゃないですけど、こんばんはと。杉が多いのは戦後緑化と木材調達のために大量に植林されたからなんだそうです。勇さんって杉花粉だけでしたっけと。違います。はい。でも最近なんか知んないけど、去年とかもあまりひどくはなかったし、まあ使ってる点鼻薬が、ま、自分にマッチしてるのか、あんまり強烈になんないなんなくなりましたね。別に、よくわかんないですけど、理由は。
でもまあ杉の木以外にも自分ありますね、反応するものはたくさん。はい、で今日最後、北向きの墓っていう題名の話です。じゃあ行きましょう。北向きの墓。
私が中学1年生だった頃の話だ。10月上旬、その日は土曜日だった。昼食を食べた後、私は自転車の課題に竹ぼうきをくくりつけ友人の家へと向かっていた。自宅のある北地区から町を東西に流れる地蔵川を越えて南地区へ。思わず快晴と叫びたくなるほどの真っ青な空の下、ほうきをくくりつけた自転車はなんだかそらそら飛びそうな気がした。もちろん気がしただけだったが、友人の家は南側の住宅地を抜けた先の山の中腹あたりに町を見下ろす形で立っている。家の周りをぐるりと囲む塀の脇に自転車を止め、ほうきを持って門のそばに行くと、松葉杖をついた友人が門の外で待ってくれていた。彼はクラゲ、もちろんあだ名だ。彼の左足には白いギプスが巻かれていた。確か何本か肋骨にもひびが入っていたはずだ。先月9月後半、台風がやってきた際の事故による怪我だった。別に家の中で待ってりゃいいのに。私が言うと、クラゲは自分で脇腹の折れた肋骨のあたりを軽くさすった。そういうわけにもいかないよ。君はお墓のある場所知らないでしょ。今日私がここに来た理由は、彼の先祖の墓を掃除するためだ。先月のちょうど秋の彼岸の時期にやってきた台風により、墓の周辺が荒れてしまったのと、いつも掃除をしているクラゲの祖母の体調が芳しくないため、急遽ピンチヒッターとして私が自ら名乗り出たのだった。そういえばおばあちゃん、まだ体調悪いのか。そうだね、自分ではだいぶ良くなってきたって言ってるけど、あまり良くはないみたい。クラゲはそう言って家の方を振り返った。ちなみにクラゲは3人兄弟の末っ子で、長男は県外の大学に行っており、現在家にはクラゲと祖母、大学教授の父親、高校生である次男の4人が住んでいる。ただ父親と次男には先祖の墓掃除をする気はないようだ。理由を聞いたがクラゲは教えてくれなかった。本来なら家の者が掃除するべきなのだろうが、クラゲと祖母は動けないし、後の2人はそんな感じなので仕方がない。他人の家の墓を掃除することが失礼に当たることは知っていたが、家の者に許可をもらっているから大丈夫だろう。そもそもクラゲが怪我をした事故には私も少なからず関わっているので、責任を感じている部分もあった。そっか、じゃあ後でお大事にって伝えといて。うん、わかった。それから2人で墓のある家の裏手へと向かった。裏手には山の斜面に沿った細い道があり、この道を上がっていくと墓があるそうだ。道も分かったので、クラゲはここで待ってた方が良いと言ったのだが、彼は自分も行くと譲らなかった。君は僕の家の人間じゃないんだから、勘違いされたら困るでしょ。誰が何を勘違いするんだと言いかけて、私はその言葉を飲み込んだ。言い忘れていたが、彼は自称見える人である。ちなみにクラゲの祖母も見える人で、その力は彼の比ではないとか。他の兄弟と父親は見えないらしい。クラゲが転びやしないかと内心ヒヤヒヤしながら、緑に囲まれた細い道をしばらく登ると、墓が3段に並んでいる開けた場所に出た。墓は確かにひどい有様だった。折れた木の枝や葉がそこら中に散乱し、花入れは何本か地面から引っこ抜かれていて、そのうちのいくつかが地面に無造作に転がっている。その有様を眺めながら、私はふと違和感を覚えた。
何かがおかしいような気がしたのだ。けれどもこれほど荒れているのだから多少の違和感はあって当然なのかもしれない。掃除してきれいになれば違和感も消えてなくなるだろうとその時は思った。とりあえず家から持ってきたほうきで目につくゴミを片っ端から片付ける。クラゲも近くの雑草などを抜いてできる限り手伝おうとしてくれていた。掃除をしている最中ふと一番新しそうな墓が目に留まった。よくよく見てみると側面に書かれている命日は私の生まれた年だ。墓石に刻まれた名前は女性のものだった。だとすればこれはクラゲの母親の墓なのだろう。彼の母は彼を産んですぐに亡くなったと聞いたことがあった。生まれてすぐに母親を亡くす、それが一体どういうことなのか幸せな私には想像もつかない。祖母が母親の代わりだったのだろうか。余計な想像を私は頭を振って振り落とした。1時間ほど駆けずり回っただろうか。もし私の母親が見ていたら自分の部屋の掃除もこれくらい真剣にしてくれればねえなどと愚痴ってそうだ。頑張った甲斐もあり墓の周辺は随分きれいになっていた。その間クラゲは一度家に戻っており、ペットボトルのジュースやら水やらまんじゅうやらを家から持ってきていた。お疲れ様。
おお、サンキュ
ー。一番上の段の草むらの上に腰を下ろし、クラゲからジュースを一本とまんじゅうを一つもらう。周りの木々がわずかな風になびいてさわさわと音を立てた。私の周りを濃い緑の匂いとともに何やらよくわからない小さな虫が飛び回っている。ジュースを飲み栗まんじゅうをかじりながら私は今しがた自分が掃除した墓を見下ろした。先ほど感じた違和感は消えてはいなかった。あとどころかそれは墓がきれいになったことで逆に強まっていた。何とも言えない何かが違うという感覚。いくら考えてもその正体は見えず、私は隣に座るクラゲに尋ねてみた。なあクラゲさ、気悪くしたらごめんだけど。
何？
ここのお墓ってさ、なんか変じゃないか？
うまくは言えないけど、どこかおかしいっていうか。
ああ、うん。私は彼を見やる。その表情は何ら変わらず、いつもの彼のものだった。
全部おばあちゃんに聞いた話だけど、
とクラゲは言った。
この辺りにはね、昔から人は死ぬとその魂は海に帰るっていう言い伝えがあるんだ。
町から現在私たちがいる山を一つ越えれば、その先には太平洋が広がっている。町の人間にとって海は昔から身近な存在だった。
だから魂がちゃんと海に帰れるようにこの辺りのお墓はみんな南を向いている。
そこで私はようやく違和感の正体にも気がついた。確かにそうだった。私が今まで見てきた墓は全部長掘られた面を南向きにして建てられていた。しかしここの墓は名前のある面が北に向いている。帰るべきはずの海に背を向けているのだ。おそらく無意識のうちに墓は南を向いているという固定観念が私の中にできていたのだろう。だから初めて北を向いている墓を見て違和感を感じた。
村八部って言葉があるでしょ。
クラゲは淡々と話を続ける。
あれって死んだ後のことと火事とか水害とか災害の時は助け合うっていうのが二部で、後の八部は一切のけものにする。それが村八部の意味らしいんだけど、僕らの家は八部じゃなくて村九部、村九部にされていたんだ。だからお墓も逆向きに建てさせられた。死んだ後も同じ場所には行けないように。
私は何も言えなかった。彼はペットボトルのジュースをゆっくり口に含むと、ふうと一息ついた。
彼の家が阻害されていた理由、それは彼や彼の祖母が見える人であることと何か関係があるのだろうか。
でもそんなことがあったのはずっと昔のことだから、今はご先祖様が みんなあっち向いてるから会わせなきゃいけないっていう理由らしいけど。
そこまで言うとクラゲはまんじゅうと一緒に持ってきた袋と松葉杖を持って立ち上がった。そして一番端にある墓の前にしゃがみ込む。袋に入っていたのは水と米だった。墓の上から水をかけ、 米を備え手を合わせ瞑想する。それが終われば隣の墓に移る。上の段から順々に。しばらくその様子をぼんやり眺めていたが、はっとした私は慌てて彼の後についてお参りをする。そうして1段目2段目と供養を続け、一番下の段まで来た。
これはひいおじいちゃん。
水をかけながらクラゲがつぶやいた。
これはひいおばあちゃん。
ついついとその名前を呼びながら手を合わせていく。
これがおじいちゃん。
クラゲの祖父の墓。今まで一番長く手を合わせていた。私はクラゲの祖父に会ったことがないけれども、以前彼の家で夕食をご馳走になった時のことだ。死んだはずの祖父の席には料理と酒が置かれ、祖母は誰もいない空間に向かって嬉しそうに話しかけていた。もちろん私には祖父の姿は見えず、まるでパントマイムを見ているかのようだった。クラゲにも祖父の姿は見えないらしい。
なあ、クラゲのおじいちゃんってどんな人だったんだ。
祈りを終え、顔を上げたクラゲに私は尋ねる。
怖い人だった。
クラゲはそう答えた。
医者だったからかな。幽霊なんて全然信じてなかった。だから僕とかおばあちゃんがそういう話をするのがすごく嫌だったみたい。
殴られたこともあるよ。正しい人になれって。私はまたあの夕食の席を思い出していた。私にとってはただ一度きりだが、あの家では毎回毎食同じ光景が繰り返されているのだ。もしクラゲの祖父が生前自分が否定したものになっていたとしたら、彼は今どんな気持ちでいるのだろう。
クラゲが最後の墓に向かう。それは彼の母親の墓だった。
残りすべての水を注ぎ米を備える。松葉杖を脇で支え二拍手の後、クラゲは目を閉じた。私は想像してみる。クラゲの母のこと、一体どんな人物だったのだろうか。しばらくして目を開けたクラゲがちらりと私の方を見合った。そして何か感じ取ったのか、ゆっくりと首を横に振った。
わからないよ、何も覚えていないから。
私はどうやら無言の質問をしていたらしい。対する彼の答えがそれだった。私はその名前が刻まれた墓石を見やる。母と過ごした記憶のない彼に目の前の石の塊はどう映っているのだろう。
戻ろうとクラゲが言った。私は黙ってうなずいた。
墓を出ようとした時、一陣の強い風が吹いて周りの木々をざわめかせた。それはあまりに突然で、墓を掃除した私に対するお礼だったのか、それともよそ者が余計なことをするなという怒りの声だったのか、もしくはその両方か。
北向きの墓。
海に帰ることのできなかった魂は一体どこへ向かうのだろう。そんなことをふと思う。
今日はごめんね、休みなのに。
山を降りている最中、クラゲがぽつりとつぶやいた。実際彼は人に仕事をさせて自分が楽しようというタイプではないので、今日私が作業している横で心苦しかったのかもしれない。けれどもそれは後からこうだったのかもしれないと考えたことだ。その時の私は彼の気持ちなどまるで思い至らなかった。
ああ、それは別にいいんだけど。
一つ、先ほどからずっと気になっていたこと。
まさか、勘違いされてないよな。
せっかく苦労して掃除したのに、塔の墓の下で眠る方たちに墓を荒らしに来たよそ者と思われたままでは頑張った甲斐がない。私の言葉に彼は何度か目をまばたかせた後を不意に私から目をそらし、なぜか突然クッと短く笑った。笑ったことで肋骨に響いたらしく、体を丸め脇腹のあたりを押さえている。
おい、何がおかしいんだよ。
私が口を尖らすと、クラゲはちらりとこちらを見やり、されたかもしれないね、勘違い。そう言ってまた小さく笑い、いたたと脇腹をさすっていた。
以上、北向きの墓っていう題名の話でございました。
で、ジータレスミ、999、ペットボトルってことは二十数年前くらいかな、時代設定と。あれ、クラゲシリーズってそんな前なの、これ。そんな前なの、これ。二十数年、まあ、ビデオカメラ、緑ヶ淵、ビデオカメラ、普通に持ってるけどな、学生が。どうなの、そんな前なのこれ、シリーズ、このシリーズ。微妙なとこだね、よくわからん。で、なんでか知んないけど、埋まる前にシンスレ、2、おっちゃん見に来たよと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。で、3、いよウェア、おっちゃん、こんのこんのこんと。よくわかんないです。久々生聞けそうだったのに出遅れた。前半は録音聞くですよと。あざっす。で、4番、イサム姉ちゃん、こん、今来たけど間に合ったぞと。間に合ったかもしんねえけど、まあ、姉ちゃんでもないんだけど、とりあえず、まあ、これで終わりなんですけど、今日は。はい。というわけで、クラゲシリーズ2回目。今日はこの辺で終わりにして、で、次回、残りのやつ、5話分、やろうと、はい、思います。そうすれば一応クラゲシリーズ終わりってことで、はい、まあ、またどうせ増えるんだろうけど、おそらく、うん、まあその時はその時ってことで、で、ということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ録音ファイルは、なんだ、今まで通り、録音普通にアップするので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、と。はい、というわけでまた次回、タイミングがあったら聞いてくれたらありがたいってことで、はい、あと、まあ、ニコ動にも、いろいろ録音アップしてくださってるので、それはありがたい。で、聞いてくれてる方もありがたいということで。はい。で、あとは、8月の3週目ぐらいに企画やろうと思ってるんで、それについてちょっと、そろそろ連絡しないとまずいなと。うん。あの100以上集まってるんで、どれを読むかというのを迷っとる次第でございます。はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。ではおやすみなさい。ではバイバイ。